朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、おなじみ東京経済部東恵梨香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何の話ですかね。
はい、うん、テレビリモコンです
あのですね、今日父さんはですね、ここのお部屋にですねリモコンをご持参いただいてますけども、
はい、自宅のリモコンを持ってきました。
なかなか見たことないですねリモコン持ってくる人ね、はい、
ですよね、うん、私テレビを去年買い替えたんですね。
あ、そうですか。
はい、で、どれにしようかなと売り場を見るじゃないですか。
それ見ますよ、ね、家電量販店
に行ってね、大きな買い物ですからね、
う
ん、
そうです、そうです。
で、それで見て回ってる時から気にはなっていたんですよ、最近のリモコン。
何がですか。
なんか妙に先客、いわゆる地上波とかの先客チャンネルの数字あるじゃないですか、1、2、3、4、5、6、もうあの上下にですね、いろんな動画配信サービスのボタンがつくようになったんですよ。今私自宅から持ってきたもの、こんなに。
あのね、僕ん家にあるリモコンと違うんですよね、うん、僕ん家にあるリモコンはその今父さんがね持ってるのはなんか白いボタンが、
はい、
一番上のあたりに6個、はい、2列3個ずつついてるんですよね、はい、それ僕んとこない。
そう
なん
ですね。でそのうち5つには、まあ、Netflix とか Unext とか Hulu とか、まあ、YouTube なんかもついてたりするんですよね、うん、で実際これでやると、まあ、私はまあネット、テレビもネットに接続してますから、それで、うん、ワンタッチで動画配信サービスの画面にフッといくので、すぐに見れちゃうっていう状態になっていることに気づいたわけですよ。
あ、でもそうか、だから僕のやつにはついてないということは、当時はまだその、はい、当時いつ買ったっけな。
私買い替える前のテレビではやっぱり Fire Stick とか Apple TV とかを接続して、うん、いわゆるその外付けの機器をネット接続用のものを使って、
で、そうですね、
でそれで Wi-Fi もつなげて、それでいろんなアプリから、うんうん、Amazon プライムビデオを見たりとか、うん、まあ、いろんなことやってましたよね。
それは僕もつ
ない
でますよ。
神田家もそうなんじゃないですか。
そうそうそう、ファイアスティックつながってます。
でもそうするともう今テレビのリモコンにこれがあるといらなくなるんですよ、うん、そういうものが。
あ、ファイアスティックもいらない、
うん、Apple TV もいらなくなっちゃうんです。いらなくなるっていうか、使わなくて済むようになったんですよね、うん、これ、まあ、一見するとその、まあ、5個とか6個とかそういうボタンついてるんですけど、例えばアプリみたいなところのボタンを押すと、Android TV にの OS につながって、そこでいろんなアプリをダウンロードすれば、うん、ディズニープラスも Amazon プライムも何だって見られちゃうわけですね。
いや、これね、僕んちもね、そのさっき言った Fire Stick ってあるんですけど、リモコン別になってるじゃないですか、
はい、
でちょっとね、普通のテレビのリモコンよりもだいぶ小さいわけですよ。これがね、なくなるんだ。
なくなる。
あのうちのソファーっていうのはね、中にね、物が入っちゃうんですよね。鉛筆とか消しゴムとか子供らよく入ってるんですけど、
やりがちですよね。
その中にね、こう入っちゃってるところありますからね、
はい、なんかこうスタイリッシュなリモコンってやっぱりなくなりがちだったりしますよね。
なくなっちゃう。1個になるならありがたいですね。
そうですね、うん、でこれは何なのかっていうのをいろいろ取材してみると、動画配信サービスの競争結果とですね、あとテレビメーカーの危機感っていうのがいろいろ浮かび上がってきたんですよ。
お、その双方の事情があるわけですね。
そうですね、うん、もともとテレビってやっぱり放送局のものだっていうのがすごく長年強かったんですよね。
ああ、まあそうですよね。
そうなんですよね、うん、
いわゆる地上波の放送局ですね。
いわゆる地上波の放送、うん、だからその放送局と一体になって、うん、テレビの、まあ、開発っていうのはメーカーが、まあ、長年やってきたっていう、まあ、状況がある。
なるほど。
まあ、スマートテレビって最近言わなくなってきたぐらい、ネット接続対応のテレビはすごく普及してきたと思うんですけど、
まあ、普通になりましたね。
まあ、スマートテレビ実はですね、もう何年もこの間発売されてきたんですけど、うん、多分日本ってその普及自体が多分遅かったんですよね。
あ、そうですか。
私がそれこそ、まあ、2011年ちょうど地デジ完全移行の2011年、その前にロサンゼルス支局に行って、うん、アメリカでテレビ買わなきゃいけないってなった時に、うんうん、いかにもネット対応のテレビがもう席巻していたかってびっくりしたんですよね、うんうん、
なるほど。
日本が逆に地デジって言ったことで2011年に 早めに買い替え需要が来たがゆえにですね、ネット対応っていうのが、まあ、結果的になんか遅れたっていう指摘もあるんですね。後回しになっちゃった、うん、結局テレビって7年とか10年ぐらい買い替えないんで、
普通そうですね、
地デジチューナーの あのいらない、まあ、地デジ対応のテレビを買ったら、うん、ネット対応のためにテレビ買い替えないみたいな、
うんうん、
まあ、もちろん地デジのテレビでネット対応しているものもあったんですけど、焦点がそこになってなかったんですけれども、アメリカに行ったらこうサムスンのテレビとかですね、ものすごい売り場をこう占拠していて、うん、まあ、スイスイ、まあ、見やすいんですね、
なるほどね、
ネットが、
うん、
でっていう、まあ、ちょっと立ち遅れもあったんですけど、そもそもなんかこうですね、うん、まあ、なかなかネット対応させないみたいな、まあ、ちょっとそういうこともよく、
それは誰がさせないっていう話なんですか、
例えばですね、まあ、民放とかですね、いうところがですね、
まあ、テレビ局にとってはライバルになりますもんね、
そうですね、まあ、その、うん、まあ、いろいろなことが言われている中で一つ、まあ、明るみに報道に出てきたものがあって、うん、パナソニックがスマートテレビを2013年に、売ろうとして、まあ、民放キー局がですね、うん、その CM 放送を拒否していることが分かった、
なんかあった
んですよね、
なんでしたっけそれって、
これは結局いろんな理屈があるんですけども、結局、うん、放送中の番組にですね、まあ、放送と関係ないものとかネット動画にアクセスできるっていうのはこう、要はその視聴者が混同すると、ネット情報と放送番組と、
うん、
いやだから何なんだって話なんですけど、ね、だから表示方法の変更してくださいみたいな話があって、CM 流しませんみたいなことが、ね、あったりしたんですね、まあ、これって多分氷山の一角で、まあ、嫌なんですよねいや本当に、
はい、
いや、まあ、その今や動画配信も例えばネットフリックスはフジテレビの番組をと出したりとか、あと、まあ、日本Hulu は、
うん、Hulu はね、
日本テレビね、日本事業を買収したりとか、はいはい、だいぶこう一体個別のサービスと一体運営ってなってきたんですけど、うん、基本的には昔やっぱり日本で例えばネットフリックスとか、そういう、まあ、記者発表とかあったりするのを見に行くとテレビカメラが少ないんですね、
うん、なるほど、
聞くとやっぱりテレビさんは来てくれないんですよねっていう話が、こう関係者の人たちが言ったり、
そうなんですね、
まあ、そういうような状態が、まあ、続いていたわけですよね、うん、俺がなんか急接近というかリモコンを挟んで
ほいほいほいほい
という感じなんですけれども、うん、まあ、本当にこれ、まあ、Android TV っていう OS が、うん、まあ、すごく普及したっていうのもこれありで、それまではやっぱりメーカーごとにいろんな OS を使ったりして、そうそう、こういうものに対応するのも、まあ、なかなか技術的にクリアすべき課題がたくさんあったっていうのはあったんですよね、
はい、
でも、まあ、もともと、まあ、今の流れの最初の宣伝をつけたみたいな形なのはやっぱアメリカでネットフリックスがボタンをつけた、アメリカでも結構ボタン競争が先行して進んでたんですよ、
そうだったんですね、
でそれはもう日本に遡ること、何年というところなんですけれども、うん、その中でネットフリックスが2015年に日本に、まあ、進出しました、
うん、
進出にあたって、各、まあ、国内の主要テレビメーカーのボタンにリモコンにこのボタンをつけるっていうのを命題にして、うん、ネットフリックスの方々が営業をしたっていう、
なるほど、アメリカではもう経験があったもんだから、日本でもぜひとね、
はい、だけれども、まあ、アメリカで売ってる、まあ、日本のテレビはアメリカとかいろんなところでも売ってるんですけど、そこでは実績あるんだけど、なかなかやっぱりまあそのお聞きすると、まあ、そんな一等地は上げられないとかですね、
一等地
リモコンの一等地ですよね、動画配信なかなかそれは難しいとか、
うん、
であとやっぱり、まあ、その2015年の秋にネットフリックスが出てきたんですけども、うん、果たしてボタンをつけて本当にネットフリックスさん来るんですか日本にっていう、これちょっと分かるんですよ ね、
はははは
やっぱりやめましたとか外資系やられちゃったら
途中で帰りましたみたいな、
ね、あらあらあらって話になるので、うん、テレビの開発ってやっぱ時間かけありますからね、
そうですよね、
とかいろんなことで、でも2015年2月の東芝レグザがで初めてネットフリックスのボタンがつき、そこからどんどんどんどん広がっていったのが、まあ、今の流れ の、 まあ、先行して始まったところですね、
メーカーごとにそう対応が始まっていったと、
そうですね、うん、そこで、まあ、国内独立系では優位、そうですね、市場国内シェアでは3位の U-NEXT、 優先グループのですね、
そうですね、
そちらももう結構早くからボタン搭載競争ずっと入っていて、もうメーカーと一緒にもう 技術的な課題をクリアしてコラボしてやっていったって話で、まあ、U-NEXT のボタンも必ずのようについてますね。
っていうことはそのメーカー機種によってついてるボタンが違うんですか？
違います。あら、ここもやっぱりメーカーの判断でもあるし、あの動画配信サービスの判断でもあるし、両方のまあ駆け引きですよね。これやっぱりあのフールの社長さんがおっしゃってたんですけど、ここにつくこれよく見るとそのロゴがついてますよね。
あ、そのリモコン の, その動画配信サービスのボタンにはロゴついてますね。
例えばフルーは緑 の, このロゴで、ネットフリックス赤い、U-NEXT 青いっていう、う
ん、数字はただの数字なのとだいぶ違いますね、はい、
これやっぱり広告媒体みたいな、
ま
あ確か
にね、広告に見えますよね。
ある種だからロゴだもん、ね、まあ、ここに金銭も発生する、場合によっては発生するっていうことで、そうすると要はテレビメーカーってちょっと新規ビジネスみたいな感じですよね。いわばここでちょっとお金もいただ
ける、一等地を売り渡すってわけですね、
まあ、広告ですね、うんうん、本当にね、そういう面もあるので、じゃあどこを何に何のサービスを入れるのかっていうのは、まあ、そこは判断になりますよね、まあ、新聞の紙面どこにニュースを入れるのかと同じですよね。
それってじゃああれですか、例えば今のね父さんのリモコンは6つボタン並んでますけれども、はい、一番上か真ん中か下かみたいなのもちょっと違ったりするんですかね。
そこはだからメーカーの判断みたいなですね。 なんかここはお任せくださいとか言われたりもしてるんです。
あ、でそうかそうか、その辺駆け引きもあるんでしょうね、うん、きっと
ね。でやっぱりその、まあ、やってるうちにどんどんそのサービスがなくなるとかいうリスクもあるから、うん、どこを置くのかっていうのは判断ですよね、うんうん、で、あの、まあ、やっぱり買い替えサイクルが長い、あの非常に特殊な家電、まあ、家電全般に長いんですけど、テレビってやっぱりなかなかそんなにね、うん、お安いものではないので、
高いしでかいし、
はい、うん、だからあのどこを置けばいいのかっていう、うん、でそれ以外はアプリというボタンを押して Android OS でダウンロードしてもらうっていうところにするかみたいな判断ですよね。
うん、あ、そのもう汎用のボタンを用意しておけば、 そうですね、そのユーザーがそこにしたいなっていうところを入れればいい、
はい、でもそれだとやっぱり2段階3段階とかなってくるん で、まあ、そうですね、やっぱり、利便性ではちょっと大きく、まあ、開きが出てしまうってことですよね、うんうん、で、まあ、U-NEXT の堤社長がおっしゃったんですけど、やっぱり今その動画配信サービスネイティブの世代っていうのがやっぱり10代、20代来ていて、
う
ん
でしょうね、
このあたりがすごい増えてきてるんだけど、やっぱり上の年齢層の方々はやっぱりどこまで取り込むか、もう新聞と逆ですね。
いやでもそう、あの総務省のデータなんか見ていても、うん、やっぱりその今のね、70代とか60代の方ってものすごいたくさんね、うん、1日にテレビを視聴してるんですよね、はい、でだけれども10代の人とかっても全然見てない、1時間とかそんな感じなんですよね。
そうなんですね。
ただでもテレビを買う人っていうのはやっぱりもうちょっと年重の人、
そうなんですよ、うん、だからそのあたりのこのちょっと上目の年齢層の方を取り込む一つの策っていう、
なるほど、ね、
まあ、テレビのリモコンについていて、まあ、ネット接続は例えば、まあ、業者の方にやってもらっていたら、もうそれでピッとやって
これ何かしら
で、なんかあ、じゃあ U-NEXT 申し込んでみようかなみたいなことになる、うん、
一つの契機にはなる、
なることですね。で、まあ、テレビメーカーからしてもテレビ離れって、まあ、ずっと言われてますよ ね、 そうですね、やっぱり若い方がテレビを持っていない、この方々が果たしてじゃあまあ働くようになってテレビを本当に買うのか、
いや
ここで買わない可能性もあるわけですよね。
いや思いますよ、なんかテレビって部屋のレイアウトの中心を占めるじゃないですか、うん、あれなかったら結構自由になれますよね。
なるほどね、なるほどね。私なんかその、まあ、映画も大画面で、じゃあなんだったら動画配信も大画面でと思っちゃうから、
タブレットでいいよって人も絶対いますもんね。
いるんですよね、うん、なんかそこで、まあ、あのテレビに動画配信を取り込んでもし買ってくれるようになったらっていうところがあって、うん、で実際やっぱり、まあ、私自身の視聴傾向で見ても思うんですけど、やっぱテレビで見る方が視聴時間は長くなるし、
そうですか、で
解約率もやっぱり下がってくる傾向があるんですって、皆さんにお聞きすると。
面白いですね、
まあ、なんかそのままずっとつけてると、あ、また面白そうなのあるなみたいな、うんうん、でもスマホだともう見ないしいいやとかなってしまう可能性があるっていう、まあ、大画面でどんどん取り込みたいなっていうことですね。
まあ、スマホはね、うん、映像以外にもライバルいっぱいありますからね。
ありますからね。
もう奪い合いが激しいから。
でなんとなくこうあの音を消してそのままこう流れで見るっていうこともできちゃうっていうのがテレビの多分利点なんでしょうね。
そうでしょうね、う
んうん、だからそのここでやっぱりそのじゃあどのサービスが残るかっていうさっきの話にもつながるんですけど、うん、 日本って動画配信のプレイヤーがすごい多いって言われてるんですね、うん、実際。
おお、うん、動画を配信する、
あの例えばネットフリックスっていうのがやっぱり世界最大手で、
そうですね、
はい、でまあ北米でも最大手、日本でも最大手なんですけれども、うんうん、まあコロナの巣ごもり需要で去年も市場規模もあの皆さんのシェアもどんどん大きくなったんですよね、うん、日本だとまあ3238億円っていうジェムパートナーズっていう調査会社の調べだとそれぐらいの規模があるんですけども、すごく大きくなってます、うん、大きくなってるんだけど社数も多い、
社数
社数が多いです。ネットフリックス、アマゾンプライムビデオ、ユーネクスト、ダゾーン、フール、DTVDアニメストア、ディズニープラス、まあ、NHK オンデマンドもありますし、テラサ、パラビ、アベマ、
すごい出てきましたね。
FOD、ツテア TV といっぱいあるんですよ。
確かに、そうか、民放もね、それぞれ独自にやってますもんね。
実はそうなんですよ。独自にやっちゃってる。で、アメリカは、まあ、それよりもはるかにあの市場規模が大きいんですけど、うん、まあ、ネットフリックス、アマゾンプライム、フール、まあ、HBO Max っていう、そのケーブルテレビ初の、うん、まあ、HBO っていうのはあのケーブルテレビで、まあ、良質なドラマを、作る、うん、チャンネルなんですけど、まあ、今ワーナーの参加で HBO Max っていうのがある。でディズニープラス、アップル TV プラス、まあ、ESPN とかいろいろあるんですけど、社数はやっぱり日本より全然少ないんです ね、市場規模が大きいのに、うん、だからいずれ日本ももうちょっと集約されるんじゃないかっていうのは言われてる。
そうするとリモコンのボタン消えちゃう
か。いや、そうなんですね。だからこれはメーカーの方にとっては、だからどれを入れるのかっていうのはかなりシビアに考えなきゃいけないと思うであろうと、いうことなんですよね、うんうん、
なるほどね。
朝日新聞ある聞きは人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリで、お家にいるときはスマートスピーカーに、朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってください。あなたの知りたいニュース、どこででも朝日新聞ある聞き、たった5分で今日のニュースをまとめ聞き。
でも神田さん、こういうリモコンあったら便利だなと思いますか？
いやいや、思いますよ。僕はね、やっぱりね、欲しいリモコンっていうのは、そういうリモコン1個で、もう部屋の電気からクーラーから何でもできる。まあ、そういうのもありますよね、今ね。
ありますよね。
そういうリモコンか、あとは、うん、あの電池が少なくなっても後ろの蓋開いて単4電池をコロコロしなくても大丈夫
コロコロしなくても、
これはあると本当にいいかなと思います、ね、
あ、これ確かにそうですよね、うん、もう充電式とかねでもいいですしね。
本当に僕さえ感じして僕もやだなと思いながらやってますけれどもね。
そうですよね。だ、うん、な、確かに、まあ、これあの最初もデジタルで記事を書いたときに、まあ、若い人かなっていう方からも中心にですね、いや、まあ、それよりも、まあ、スマホでね、スマホがリモコンにどんどんあの なるように、はいはいはいはい、してほしいっていう意見はあったんですけど、多分それだとやっぱり中高年層は厳しいかもしれないですね。
なるほどね。ちょっとね、うん、扱いも難しいかもしれない、
うん、なんかこの物理的な、
うん、直感的に動かせるのはね、やっぱ便利ですよね。
いや、本当にですね、放送と通信っていうのは、まあ、さっきも申し上げたように、なんかこうちょっと敵対関係で、今でもやっぱりテレビ局の中ではちょっとね、あの動画通信、アメリカでもすごいアンチがいまだにいますよ。
あ、そうなんですか。
あんなのテレビでしょとか思ってる人たちいますから、はあ、私はっきり聞いたことありますからね。
どういうことあんなのテレビでしょって、
あんなのテレビでしょって、だからテレビが何が悪いんですかって話なんです。例えば映画の、あの映画は素晴らしい芸術だとか思ってる人たちからすると、劇場で見るべきだ、もっともっとみたいな感じで、 あるいはライブで見るべきだとかね、いろんな意見がある中で、うんうん、ネットフリックス、スタジオ、あのテレビの延長でしょみたいな人ってやっぱ平気でいたんですよ、アメリカも、
ね、いろんな人をバカにしてますよね。
もうなんかやっぱり新しいものが出てきた時にそれを脅威と感じたらディスる方向にですね。
なるほど。
やっぱ人間って言っちゃうんだろうな。でもそうするとあれよあれよとどんどんクオリティもシェアも高まっていくっていうことですよね。 だから最近は本当に、でもこれはここ数年の動きなんですけど、このリモコン搭載は、うん、もう今年なんてものすごいゾドッと揃いましたね。楽天 TV とかパラビとか、今年から入りましたしね。
あで、うん、そのリモコンにもそうやってボタンが増えてるんですか、ね、
増えてます、どんどん増えてます。だから並べると、時系列並べるとどんどん増えてるから、どんどん縦長になるのかなとか。
それはそれで使いにくそうですけど、ね、ま
あ、これ以上増やすのはちょっと難しいかとは思う。
6個8個ぐらいが1せいぜいですかね。
ですよね。で、私だから最初のテレビ選びの時に、の話に戻るとですね、売り場を見ていて、はい、まあ、かつ 私自身が昨年買ったものの、ね、リモコンを見ていて、はたって不思議に思ったことがあったんですよ。
また不思議になんか思ったんですか。何ですかね、
これ神田さん見てもちょっと思いませんか。
なんでリモコンってみんな黒いんでしょうね。黒いからかな。別にもっとなんかね、虹色とかね。
虹色、やっぱ部屋に馴染まないからちょっとね、インテリアですからね。
何でも馴染むのが黒いですね。あ、そういうなんか多分僕は今論点を完全に外してるっていうのは表情から読み取れますけど、何ですか。
そういうことじゃなくて、はい、こんなにボタンが増えたのに Amazon プライムビデオがない。
おや、Amazon プライムって言えば結構ね、動画配信の中でもユーザー数多いでしょ。
アメリカでも2、日本でも、うん、シェア2位ですね。
お、はい、じゃあ入れなきゃダメじゃないですか。
っていうことなんですけども、なんか他のいろんなメーカーも見たんですけど、うん、結構入ってなくて、特に国内初のメーカーのものは入っていないっていう状態になったんですね。なんでなんですかねと、まあ、いろんな方に聞いて、いやーなんですかねみたいな話もいっぱいあったんですけども、いろいろ聞くと、一つの見立てとして、はい、このあたりかなということを、うん、まあ、お聞きしたんですが、うん、要は Amazon プライムっていうのは家電量販店のライバルだから。
うん、
つまりテレビメーカーにとって家電量販店ってのは、まあ、大事な取引先なんですね。家電量販店に売り場の売り場減らされたら困る、取引量減らされたら困るわけですよね、うん、で、Amazon っていうのは家電も売っている。アマゾンってネット通販の、
そうかそうか、
そう、まあ、キングオブネット通販。
動画配信サービスとしてアマゾンに今注目してましたけど、そういえばもともとはあそこは物を売るサイトでしたね。
元々はキングオブネット通販なんです
よ。ていうかもともと本屋ですもんね。
うん、そうなんですよね。
そうかそうか、テレビも売ってて、確かに僕もね、最近家電量販店なんかで、ね、お買い物しようっていう時に必ずやっぱりね、アマゾンの値段とか価格コムとかチェックしますもんね。
でそれで売り場で見てアマゾンで買うみたいな人たちも、
いやー、まあ、ありますし、売り場の人にアマゾンさんはこの値段ですけどねみたいな見せますもんね、
うんうん、そうですよね。それで量販店で買ってくれたら量販店としてはいいんですけど、はい、もちろん量販店が何かそれをっていう話じゃないんですけど、やっぱりその量販店から仕入れ止められたり減らされたりしてどうしようっていう風にメーカーのマーケティングサイドはすごい敏感だったっていう、
ね、いや深刻な問題かもしれませんね。
いやそうなんですよね。でそれでいやもうここ 1,2 年ですね、もうほぼ解禁になったのはっていう話で、うん、だから今年のものには、うん、今年発売のモデルにはほぼ入ってます。 Amazon プライムビデオも、
アマゾンも入ってる、
入ってるんですよ。で逆に Amazon プライムビデオの Fire Stick 今、はいはいはい、今年4月に発売されたものには、うん、実は Netflix とかダゾーンが入ってるんですよ、ボタンが。でしょ、
競合なのに、
競合なのにっていう、はいはいはい、まあ、これはやっぱり Amazon Fire Stick を使ってもらおうっていうことですよね。なるほど、もっと汎用的にっていう、だから2つの動きが、
あ、考え方がね、
はい、まあ、逆に言うとね、ファイアースティック使わなくてもいいやってなっちゃうから、やっぱそこも充実っていうのも必要なのかどうかは分かりませんけれども、うん、でも実はこの話って日本でそういう話を、取材して、じゃあアメリカでもありそうだなと思って、アメリカメディア の、ね、いろいろ記事を見ていたらやっぱりありました。アマゾンの最大のライバルの一つといえばウォルマートです。
おー、あれでなんてスーパーマーケットの親玉みたいな、
ね、そうですね、はいはい、でアメリカの、まあ、テレビメーカービジオっていうのがあるんですけども、これはファブレス、メーカーって言って工場のない、まあ、要は委託してそのブランドをつけてるんですけども、うんうん、でそのビジオはですね、ウォルマートからそのここウォルマート、君ウォルマートでね、君の製品の販売続けたければリモコンからアマゾンのボタン外してねっていうふうに言われたっていうふうに複数の業界メディアで、まあ、報じられたんです。
なるほど、
まあ、報道ベースですけれども、やっぱりこういうことあるんだなと。うん、うん、 で、まあ、結局でも日本でもアメリカでもそういうことはまあできなくて、どんどんアマゾンプライムビデオの会員も世界で増えていく中ですね、まあ、それも見られるようにした。いや、そもそもソフトウェア的にアマゾン見られないっていうのも結構あったんですよ。だからファイアースティックが必要だったんですよ。で、前の私の機種ではダメだったですね。だからファイアースティックを入れるしかなかったんですけど、うん、たまにだからテレビメーカーのプレスリリースを主催にたどるとですね、アマゾンの、もう見られるようにソフトウェアの更新をしました。それ逆に言うとそれまでは見られなかったわけです。っていうぐらいのこともあったんですよね。だからもうそれもだからソフトウェアの更新も進み、リモコンのボタン搭載も進み、まあでもこれはやっぱりなんというかですね、業界の方がおっしゃってたんですけど、やっぱり決めるのはお客さんですよね。
そっか、まあそれはそうですよね。
お客さんの需要によってだんだん変わっていくっていう、こういうことなのかなっていうことを思いましたね。
それは確かにね、家電量販店に行く人も、動画配信サービスを見る人も、まあ、同じお客さんですからね。
やっぱりもうこれだけいろんなまあ、昔とはもうどんどんビジネスモデルも変わる中で、まあ、変化していかなきゃいけないっていうことの一つなのかなと思うんですけど、まあ、その象徴がこういうなんというかアナログな感じのするリモコンのボタンで舞台に繰り広げられるっていうなんかすごく興味深いところです。
だってね、朝日新聞のね、紙の新聞にね、今日の読売新聞はって書いてあるって絶対ありえないですよね。
ないですね。でそのボタンがつくみたいな、朝デジに読売新聞のボタンがつくようなもんですか。
このボタンを押すと読売サイトに行けますよ。
特にファイアスティックなんかそういう感じが
する。そうやって考えると事の重大さが非常にこう
なんだかすごいですよね。
知ますけれども
、もちろんその、テレビメーカーのリモコンのボタン、リモコンにボタンがつくのはまあちょっと違いますけれども、ファイアスティックに、アマゾンのファイアスティックにネットフリックスが乗るっていうのはそういうふうにも見えますよね。
まあでもあれですよね、今新聞の例えで思いましたけれども、新聞ってね、販売店が販売をしているわけなんですけれども、はい、地方なんかに行くと朝日と読売と一緒に売ってる販売店ありますからね。
あ、そうですよね、合売のね、
まあ、だから結局そういうところはね、まあ、元々あるというか、商売っていうのはところとかね、時によっていろいろ変わってくるっていう、
そうですよね。まあ、本当にネットと放送っていうのは対立軸にずっとあったのが、まあ、こういう身近なツールでこうなんていうか境界が解けていくというのが、まあ、すごく興味深い現象というか、まあ、でもそういうところから変革は起きていくし、まあ、その視聴者の消費者の行動も変わっていくんだろうな、ここから劇的に変わりますよってやっぱりおっしゃる方もいたんで、
劇的に変わる、
はい、その動画配信 その例えば見方とか見る市町村も あるいはそのもしかしたら業界地図も変わるかもしれないですよね。
だってこの間ね、ニューヨークの中井大輔さんの話聞いたら、はい、やっぱりもうすでにアメリカではケーブルテレビ離れなんていうのが
ありますね、
進んでいて、
あれ高いんですよ
らしいですね。でみんなネットのストリーミングとか見るようになっちゃってると、あとそう象徴的だなと思ったのが、まあ、これもアメリカの話ですけど、オリンピック、NBC がアメリカではね独占放映権持ってましたけれども、はい、それよりももう若い人は TikTok で見てたと。だ TikTok でアスリートその人やそのスタッフなんかが現場からこう撮ってそれを短い動画にしてアップロードしてるのをみんなこぞって見てたよっていうね。
そうですよね。
いろいろ見方とかも変わってきてますもんね。
そうですよね。私もう本当若い人だけじゃないと思うんですね。私のやっぱり同級生とか聞いても今 YouTube ばっかり見てるとかいう、やっぱり同世代もいるんで、だからその YouTube のボタンもリモコンについてますし、それでやるとなんか大きい画面で見られちゃうわけだから、だから本当これは考えなきゃいけないのは実は放送局なのかもしれないですね、この現象を。
これってだからテレビメーカーにとっては優位になる話なんじゃないですかね。
そうですよね。
だって放送局でも要するにテレビ局でも動画配信でもこれどっちも出せるんだし、どっちをリモコンの上の目立つところに置くかは僕ら次第だよっていうね。
僕ら次第だよって感じですよね。
そうですよね。これまではそのテレビ局に忖度しなきゃいけないところも、まあ、やんなくてよくな
った、もうやんなくてよくなったのかどうかは分からないんですけれどもね。 まあでもそもそもテレビメーカーってやっぱ放送の企画で基準で作られてきたんですね。だからその実はその OS、 Android OS が出てきて割とこう汎用性が高まったんですけども、それ以前は動画配信サービスのいろいろ基準を揃えるのにも時間がかかったぐらい、うんうんうん、まあ、その OS の、まあ、それこそ Google になっちゃうんですけども、うん、そういう汎用的になることがいいのかどうかってまたあると思うんですけどね、うん、まあ、そこの利便性が高まったものとも相まったってところありますよね。でやっぱりテレビもその 4K だ 8K だって売りたいけれども、結局地上波がそれに対応してくれない、
うん、
そうすると動画配信の 4K あるしっていう、そういう売り方ができちゃうってことですよね、
うんうんうんうん、ああそうか、うん、動画の方が先来てるんですね。
そうなんですよね。
面白いですね。で一方ではやっぱり動画に関しても人気のね YouTuber の動画とかって別に映像のクオリティは求められてないみたいなものもあるじゃないですか、うん、両方のこのベクトルあると思うんですよね。
そうですね。でも最近はやっぱり YouTuber、まあ、いろんな方がいて、本当に面白いっていうところを優先して、あんまり映像のクオリティを出されないところもあれば、すごい映像のクオリティを上げている YouTuber の方もいますよね。やっぱそこはそのなんというか、まあ、新規性のあるちょっと面白い YouTuber の方が目立つんですけど、すごくこう映像的に、う
ん、
作り込んでいる YouTuber も
あるある、
そういうのを見ると、
ね、
やっぱ大画面ですごく見応えあるなっていうところありますよね。
そうですね。Vlog っていうのかな、まあ、ブログのね、はい、映像版みたいなのもあって、うん、そういうのとかでもこうやっぱりね、映像が綺麗な方が引き込まれるなっていう感じもやっぱそれはありますもんね。
そうなんですよね。だからやっぱりこれは脅威と思っているのは一番は放送局なのかなっていうのはそこですよね。
でもその放送局は動画配信サービスもやってるっていう、
やるようになってる だけれども、これがまたその各例えばまあ日テレはフルとかになってしまって、うん、ここで色がついてしまうことがまたどうなのかっていう、多分あると思うんですね。乗り入れっていうのがどこまであるのか、
うん、そうですね、うん、なんか将来的にはどんどんそうなっていきそうな、
そうですよね、
まあ、なった方が視聴者としてはね便利ですけどね、
うん、
やっぱいろんなとこにお金払う、だって父さんも言ってたじゃないですか、
めちゃくちゃ払ってるんですよいろんな有料会員で、もうそれこそ衛星放送もそうですし、うん、衛星放送も動画配信サービス S ボットも複数入ってますから、うん、だんだん整理しなきゃいけないかなと思うんですけど、やっぱり昔よりも独自性をそれぞれ打ち出し始めたので、ちょっとやめられないんですよね。
なるほどね、まあ、そこら辺を逆に言うとね、配信サービスの方もついてるっていうことではあるんでしょうけどね、
ってことですよね、
まんまとやられちゃったということもあるかもしれませんけど、
まあ、趣味と実益も兼ねてるんで、これはもう引き受けてますけれども、
まあね、まあまあそういうことで考えると実はコスト低いって言い方もできるじゃないですか。だってネットフリックスって、まあ、1908円とかもっとそれ以下とかでしょ、で多分あれ全部見続けたら一生見られないぐらいのコンテンツありますよね。
いや見切れないです。
ですよね。
ただなんというかですね、おすすめされるものがなんか割と一定してきたんで、あれは例えば見る人の視聴傾向によっておすすめって出る、うん、やっぱ似たようなのを見ると似たようなものをおすすめされるのかなと思うんですけ ど、 やっぱたまに私が自分自身で違うようなものを見ていかないと、うん、なんか毛色の違うものをおすすめされないんだろうかとか感じがしますよね。
まあ、そういう意味ではテレビとかはね、いろんな番組をこうまんべんなく届けてくれるっていうところはあったかもしれない。
そうですね。はい。
なるほど。ね、いやじゃあテレビのリモコンとかももう今まさに年々こう動きがあるってことなんですね。
いやこれこのリモコンどこまで発達していくのかって感じですよね。
いや正直テレビとかってもはやその行くとこまで行った発達しきっていて、まあ、4K、8K とかはありますけれども、うん、ちょっとそこまではね若干趣味の領域って感じもあって、普通に地デジ見るだけだったら別普通のテレビで全然綺麗ですから、うん、という意味ではもうあとは価格競争とかね画面の大きさみたいなことになるのかなと思いきや、
なるのかなと思いきやですね、
実はそのリモコンみたいなところが勝負のねこう土俵になってるっていうのはすごい面白いですね。
面白いですよね。で動画配信っていうのがかなりテレビというデバイスに受像機に食い込んできたっていうことですよね。
なるほど、時代を映してますね。
いやいや、
わかりました。父さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、東京経済部とエリカ記者のお話を伺ってきました。さて父さん、 今回もですねツイッターの告知なんかしてもらおうかなと思いますけれども、
はい、はい、ツイッターでツイッターアカウントはアットマークエリカアンダーバー朝日、うん、エリカの川 K です。
CA とかじゃないですよ、ね、
よくそれ間違えられるんですけど、あらあら、まあそれはいいんですけども、うん、私たち記者サロンというですね、記者が取材をもとにオンラインイベントでお話をしたりということも随時やっております。で、紙面とかデジタルに記事が載りましたらこちらでもいろいろと配信してますので、合わせてどうぞよろしくお願いします。
そうですね、もう父さんも結構ツイッター始めて長いんじゃないですか。
そうですね、もともと持ってたものもあるんですけど、いわゆる公式なものとして始めてからは、まあ、9年余りですかね。
だいぶ長いと思います。でもそういう告知なんかにも使われますし、いろいろね、はい、日々のこう、それこそ父さんのもの だけじゃなくて、いろんな記事も紹介されてるわけですよね。
はい、はい、そうです、まあ、経済部の同僚の、うん、記事のみならず、はい、まあいろんな記事をですね、特にまあ海外情報なんかは、その例えばちょっとこれ役に立つかなと思うものは英語の記事をちょっと紹介したりもしております。
なるほどね、わかりました。父さんのねアカウントぜひご覧いただければと思います。はい、父さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。